質問事項。5、除雪対策について。記者、災害のお話を言われましたが、今日もだいぶ冷え込んで雪になるかと思っていますが、雪への備えという部分で言いますと、この冬は特にどういう対策をされますか。市長、昨年の大雪も一つの教訓として、さらに除雪体制等をしっかりと充実確保したところで、これまで大雪に対しては除雪の出動は15センチを一つの目安にしていましたが、昨年からは5センチから10センチと迅速な除雪体制を整えました。それに加えて今年からは除雪基地も、従来は東郷地区の上谷清掃工場でしたが、より市街地の方にということで、これも移転開設したところですし、人材確保ということで除雪オペレーターの資格取得に際して鳥取市も一定の支援をしています。また市内の公立保育所については、全保育所について入り口まで除雪対象路線としてすべて除雪するよう見直しをしたところですし、また県、それから国土交通省とも連携を図りながら、迅速的確な除雪をしていきたいと考えていますので、過去の大雪も教訓としながら、さらなる除雪体制の充実を図ったところです。また除雪機の貸し出しについても引き続き行っていますし、またメンテナンス、あるいは操作の講習等も行っていますので、万全の体制でこれから臨んでいこうと思っています。6、鳥取地鶏ピオの支援について。記者、地鶏ピオの支援についてですが、関連予算を12月補正で計上ということですが、どういった形での支援になるのですか。市長、金額はだいたい174万ぐらいで、県と同じような支援をしていきたいと考えています。施設の整備等にかかる予算です。また必要であれば、この地鶏ブランドが存続できるように検討していく必要があるかと思いますが、まずは本日付で新しい組織、新会社が設立になりましたので、そこに大いに期待させていただきたいと思っています。記者、もともとのふるさと鹿野について第三セクターだと思うのですが、行政側による穴埋めのようなことは生じないのかどうか教えていただければと思います。市長、それは生じません。株式会社として生産運営等に当たっておられ、収益がなかなか見込めない、単価が低い、それから地鶏というのは飼育期間が通常より長く、平場で飼わなければならないといろいろな経費がかかる部分があり、それがなかなか回収できないような状況が経営上ありましたが、それはふるさと鹿野として経営運営しておられますから、そこに何かを補填するという状況はありません。7、今年1年を漢字一文字で表現することについて。記者、ちょっとまだ気が早いかなという気もするのですが、もう聞く機会がないのでお聞きしますが、平成30年を振り返ってということで、確か昔時事通信の記者が面白いからと例年恒例で聞いていたと思うのですが、今年1年を漢字で表すと。市長、なかなか私自身そういう漢字で一字というのはちょっと考えていないのですが、いろいろたくさんありましたが、やはり災害が多かったということを一つ感じるところです。それを文字で表すとあまり、そこは表現を控えさせていただきたいです。8、連携中枢都市圏での災害対応について。記者、今年もいろいろと手は打たれましたが、来年新庁舎は防災拠点になりますが、中核市に移行した中で、この防災に対する対応を連携中枢都市圏で近隣市長と一緒にやるわけではないのですが、リーダー役となってやっていくわけで、何か手立てとして新しい動きと体制というのは何か考えていますか。市長、まず新本庁舎は防災の最たる拠点ということで、今までも申し上げてきたのですが、防災センターとしての機能も備わったものにしていきたいと思いますし、近接隣に防災倉庫も備蓄倉庫として新設していきたいと思っています。それから中核市に移行して連携中枢都市圏を形成しましたが、この近隣4町の保健所業務は鳥取市が事務委託ということで、県から受託させていただいていますので、 医療関係等の災害が発生した場合は、鳥取市が主導的に連携を図りながら、この県域全体の災害対応をしていくことになりましたので、今まで以上に近隣の自治体とも連携を密にしながら、また県とも連携をしっかり行って対応していくことになると考えています。記者、先だって地図で災害があったときは、いち早く保健所を派遣され、地図庁からも感謝の言葉があったと思いますが、そのような連携は今後も深めていかれると。市長、そうですね。先ほど申し上げたように、連携中枢都市圏で90の事業を展開していこうとしていますが、これに必要なものは追加したり、また充実を図ったりということがあります。防災について、また災害対応についても、この県域でしっかりと今まで以上に連携を図っていきたいと思っています。記者、その90の連携事業の中には、災害対応はあまり項目がなかったように思いますが、今後、その地図庁の例を教訓にして追加していくという考えでいらっしゃいますか？市長、そうですね。そういうもので位置づけるかどうかは別として、災害が発生したときには迅速に支援したり連携したり、それは基本的な動作であると考えています。9、改正水道法について。記者、昨日、改正水道法が成立しました。これは水道という分野に民間も参加できるコンセッションという方式ができるものなのですが、収益性のない部分では民間というのは果たして参入するのであろうかとか、あるいはこのままであれば人口減少があって施設も老朽化すると、そもそもこの改正法に対してどういうお考えをお持ちなのかということと、あと中核市ですので水道についても連携してやっていくことになるかと思うのですが、市の現状とこれからどのようにお考えかを教えてください。市長、新しい法律が今話題になっていて、直ちに民間委託になるのかといったご質問も実際私もいただいていますが、そのようなことは現段階では考えていません。もともと上水道事業というのは非常に採算性を取るのが難しい。特に広域な自治体になりますと非常に効率が良くないわけですが、一方では住民生活の基本的なライフライン、非常に重要なインフラです。そのようなことが果たして民間で運営するということに馴染むのかどうかと私は考えていて、いろいろな選択があると思いますが、今のところ鳥取市においてはそのような民間委託コンセッションによる運営は考えていません。やはり責任を持って直営で安心しておいしい水を利用していただけるような、安全安心なおいしい水を供給させていただけるような、そのような体制を維持していくことがまず重要ではないかと思っています。記者、関連してその広い範囲で直営ということだと管理が結構今後大変になってくると思うのですが、そこで今まで通りの管理をしていくのか、あるいは何か違った形があるのか、いかがでしょうか。市長、まずは鳥取市に74、77でしたか、ちょっと数は忘れましたが、簡易水道が合併時に引き継いでたくさんありました。非常に地域も広くなり、経営効率を考えたらなかなか大変な状況でしたが、時間をかけて上水道との統合を図って現在に至っています。また 18.4% の水道量の見直し改定もさせていただき、一般会計からの換水の統合についての繰り出し等も行っていこうとしていますし、鳥取市におきましては現在のところ上水道の経営上で何か問題課題があるという状況にはないと思っています。ただしこれから人口減少等で使用水道量等が増えない、むしろ減少していくだろうということが予想されますので、こういったところについての国の支援等を充実していただきたいと、これから随時要望していきたいと考えています。今現在のところ経営状況を変えていこうという考えは持っていません。記者、例えばですが、民間という形ではなくて消防みたいな形で東部広域行政みたいな仕組みというのは将来的な話かもしれませんが、いかがですか。市長、そういうことも将来、 検討課題になってくる可能性もあるかと思います。四町だけでなく近隣の自治体もありますので、効率を考えてお互いに連携を図っていくことは可能性としてはあるのではないかと思っています。具体的に今あるわけではありませんが、そのようなことも将来として考えていかなければならないと思います。記者、あくまで行政の手でというところは崩さずに、その効率を上げるというのであれば、そういう手もあるというお話ですね。市長、そうですね。10、知事選について。記者、来年4月、知事選が予定されています。町村会の方では、要請という形で今動いているという情報がありますが、4市長の間では今どういう話になっているのかお伺いします。市長、状況を見ながら市長会として4市で検討していこうという話はさせていただいています。記者、今具体的にどういった立場を取るとか、どういう行動をするかというあたりはお話しされていますか。市長、そこまでまだ具体的には決めていません。町村会さんの動き、動向等ももちろん見ながら、またこの県内の状況も見ながら、四市の県市長会としても判断していこうという話はしているところですが、具体的な動きということには至っていません。記者、市長会の動きですが、状況を見ながら町村会の動きもありますが、一つの大きな区切りとして、年内にもそういう判断をするのかどうかということ、大きな流れがあると思うのですが、その辺ご判断の目安として年内には。市長、年内に方向性を出そうというところまでもまだ具体的には決めていません。市は4市ですから、いつでもいろいろ協議はできる状況にありますので、また話し合って決めていこうという状況にあります。記者、判断の大きなポイントを一つ挙げるとしたら何でしょうか。市長、まずは現在の知事さんがどういうふうに今考えておられるかということがまず一つあると思います。まだ現在のところ、私が知る範囲では、今回の県議会におかれましても、態度表明をされていないという状況がありますので、そのあたりがどうなのかなということも一つあると思います。記者、そうすると知事の態度表明を待って、市長会としてはどうするかということになるのでしょうか。それとも、要請なので、要請というのは何かやってくださいよということだと思いますので、知事さんが態度を表明されるより前に何か働きかけをされるのが一般的なのではないかなと思うのですが、そこの辺はいかがでしょう。市長、そうですね、そこがなかなか微妙なところでありまして、そういう状況を見極めながらということです。市長会という組織ですが、申し上げるまでもなく4つの市で構成する組織です。4市の市民の皆様のいろいろなお考えがございますでしょうし、そのあたりで我々市長会の方で何か一定の具体的な方向性を出すというのは、やはりいろいろな状況を見極めながら、また総合的に勘案しながら慎重に判断していくべきであると考えていますので、何か先んじてこの市長会で動いていくという状況にはないのではないかと私自身は考えています。以上で平成30年12月7日、市長定例記者会見音声版を終わります。